Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。8月17日になりました、
はい。
サウンド版半径500メートルという番組でございまして、うん、半径500メートルというフリーマガジンが元になっていて、はい、編集長からそのこぼれ話を聞くということでスタートしました、はい。そして最近ではおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも合わせてですね、うん、2つのフリーマガジンを柱にお送りしていくという番組です、はい。編集長の炎上さんということなんですけどね、
はいはい。
炎上さんが出しておられるそのフリーマガジンにですね、
はいはい、
JR の特別版があるんですよね、
うん、そうなんです。
それについてお便りが来ています。
あ、嬉しい。
いい年してあきちゃんさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい放送で元気をいただいています、
はい。
先日の半径500メートル、そうだ京都に行こうの新幹線、名古屋駅 の置いてあるところを教えていただきました、
うんうん、
が取りに行く予定の家族の職場でコロナが流行りゲットが難しくなり、うん、それなら京都から小旅行を兼ねて半径500メートルをゲットしてこようかなと思っています。
はい。
どこに置いてあるか教えてくださいということでして、
はい、
聞きましたよ、いい年してあきちゃんさん聞きました、名古屋、静岡、新横浜、品川、東京の駅でもらえる。
もらえます。
8月中は、うん、ただ人気でなくなっていることも多々、
ね、いや本当にそうなんですよね。またあの駅の人が見つけて入れてくださったりはしてるんですけ ど、はい、
なな数に限りは
ございます、はい、あります。
でもあのいい年したあきちゃんさん、ぜひともゲットしていただきたい。
よろしくお願いします。
逆から行くと、東京から乗って東京、品川、新横浜、静岡、名古屋、各駅に置いておりますので、
はい、
ぜひ撮ってほしいなと思います。
はい。
炎上さん結構フリーマガジンを書いてね、うん、作ってということで、いろんなことされてるんですけど、こぼれ話、うん、この後どんどん聞いていただくんですが、
うん、
今日はね、
うん、
ゲストも盛りだくさんです。
ふう皆さんお楽しみに。
はい、はい。番組では皆さんからのお便りをお持ちしております。お便りをいただいた方の中からフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。メールでプレゼント希望と送ってほしいんですけれども、メールアドレスを教えてください。
はい。メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方はご住所、お名前忘れずに、間違わずに書いてください。プレゼント希望でない方もどんどん番組の感想など送ってくれると嬉しいです、
はい。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m。 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、喜びを共にトータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックの
から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、今日漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上新庫がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、一つのバス停を中心に半径500メートルに絞ってですね、うん、迷子迷子フリーマガジンで特集を組んできたという炎上編集長にこぼれ話をいただくわけなんですけれども、うん、どこかの記事バックナンバーから一つ紹介していただくんですが、うん、その記事はどこかのバス停が元になっているということで、はい、うん、聞いてくださっている皆さんにはバス停を言わずに喋ってですね、最後にバス停をお教えします、
はい、
なのでバス停を当ててくださいっていうバス停当てクイズが名物になっています、
うんうん、
ただまあお店の名前の時もあってもいいんじゃないみたいなことになってましてですね、うんうんうん、今日はどんなクイズを。
今日はねお店の名前にしたいかなと思いました。
すごいじゃないですか。じゃあバス停は教えていただける、
はい、
バス停はどこ。
これね下鳥田町っていうねちょっと、北の方ですね。
ちょっと北の方、
ちょっと北の方、堀川通り北山通り
堀川北山あたり、
はい、
下鳥田町。
そうです、ちょっと西に行ったぐらいの、はい、
下鳥田町の、
うん、
お店今から、はい、ご紹介いただくお店の名前を僕らは当てる。
そうでパン屋さんなんですけど、
はいはいはい、
ね例えば原田さんやったら原田屋のパンみたいな、なんとか屋のパンっていう何々屋のパンっていうパン屋さんなんですよ。
うん、
でその何々を当ててもらいたいなと思ってるんですけど、
は
い
は
い
は
い、
何々屋のパン、
はい、でこれは別にこのこちらの藤原さんっていう方がやられてるので名字でもなくって、うん、まあ縁起がいいなっていう感じはするし、七福神の一人かなっていう気もするし、こんなぐらいにしときます。3文字、
うーん、
何々屋のパン、
うーん、
うん、
もうみんなそれぞれ心の中にあるでしょうね。
そうですね、
はいはい、
はい、
じゃあその何々屋のパンについて、
うん、そうなんです。これね私が取材に行った時は去年ぐらいになるのかな、その時にもうここの、ご夫婦ね、なさってるご夫婦が70代後半80代ぐらいになられてるかなっていうような時だったんですよ、うん、でこの藤原さんっていう方がご夫婦で始められたんですけど、はい、それが実は定年退職後にね、運送業バリバリされてて、
はいはい、
で定年退職を迎えられてから、うん、パン屋になろうって思われたんですよ。
すごいね。
いやもうねなんか体にいいものを作りたいなって思ってね、
はい、
昨今のその食料事情とかをね、うん、その藤原さんはこう考えながら、なんか自分たちの小さい時よりたくさん飽食の時代でいっぱいあるけど、はいはいはいはい、体にいいものって少ないんじゃないのかなとかいうことを思い出しつつで、定年を迎えて、うん、で一番最初はねその農業をして野菜を作っていこうかなと思ったんですって、
はいはいはいはい、
そしたらその奥様がね、もう奥様のこと大好きなんですよ、
はい、
藤原さんはね、うん、奥さんがね虫が嫌って言わはったんです
今ちょっと可愛い目に言ってみましたね、
うん、はい、でねやっぱり80前後のご夫婦で彼女がねって言わはるんですよ、
うん、奥さんのこと、
彼女が虫が嫌って言ったんでって言わはったんですよ、
うん、
それもすっごい素敵で、
はいはいはい、
なんかもう彼女がね彼女がねって言って、うん、でじゃあパンにしようかなって言って、うん、もう天然酵母の作り方から学び、
はいはい、
でいろいろ自分で勉強もしながら、本当に塩とその自分の作った自家製レーズンの酵母と小麦と、
うん、
国産小麦ね、
うん、
だけで作る素朴なパン、
へー、
めっちゃ美味しいんですけど、もう本当に余計なものは入ってないパンなんですよ、はいはいはい、いろいろ種類もあるんですよ、形も違うし、うん、なんかこうドライフルーツが入ったものとかもあるんですけど、うん、もうねすぐ売り切れてるんです、
すごい、
もうだから取っといてもらわないとダメなぐらいになってるんですけど、ご夫婦でされてるのでかなりもう年もいかれてるから、
うん、
そんなにね手早くいっぱいいっぱい作れない、
そらそうでしょ、
うん、だから本当にもう今日は 残ってるラッキーっていう感じですよ。もうすごく美味しいから子供のファンも増えてるし、はいはい、その通りがかる商店街にあるんですけど、うん、なんか通りがかる子供があのお母さんと通りかかった時に買ってって買ったりするので、もう見てる間にアンパンとかもなくなっていくしっていうような感じ、で、あの今ちょっとだけその、奥様の方が認知症、初期の認知症になられてるらしくて、うん、でその奥様と一緒にもう楽しくその旦那さんがこう気遣いながら、彼女がねこうやって時に笑うんですとかばっかり言って、こう熱々感をもうあの私たち取材陣にかなり見せられて、
いやでも素敵なことやな。
いやもうね、そこにもちょっとそのパンの美味しさとか定年後に2人でやり出すとかそういうことにも感動してたんですけど、その今もなおもう彼女がこうやから、彼女がこうやからって見て、この彼女の笑顔とか言わはるんでしょ、
あそう、あのすごいな、
私たちに、
うん、
すごいでしょ、
すごい素敵よね。
もうね、もうどんな心がこう温かくなる取材やったかっていうね、
はいはいはい、
でなんかこう第二の人生が間違ってなかったなって思うんですって言われたんですよ、うん、もう定年後の人生がこのしんどかったけど、最初パンをね工房を作るとこからやってすごいしんどかったけど、はいはいはい、そういうことをして一緒に二人でパンを作っていって本当に大変やったけど、何にも知らなかった、運送業しかしながら、でもそれでもやっぱもう間違ってなかったなって今思うんですっていうことをおっしゃってましたね。
なんかでも、うん、そういう全部が伝わりそうなパンやね、話聞いてると、そのなんかその第二の人生が間違ってなかったっていう形、
うん、
パンがそういう形でできてそうな感じが、
うん、
ね、愛情のある、
そうい
いね、
だからこういくつかになってもなんかやりたいなと思ってそれをこう実現していくことってできんやなっていうのをすごく感じたんですよね。
お名前、
はい、ここのお店のお名前はエビス屋のパンっていうですね。わかりました、
うん、なんで言わしてくれへんのかな、クイズ。
ああそうかそうかそうか、ごめんなさい、ちょっとあの簡単なんで今回は。
ちょちょ、なんでさクイズ出しててさ
、うん、
あの俺が答える時間がないのかがもう本当に疑問、
そうですよね、
疑問なんです、
う
ん、
これからはちょっと答えてもらおうかな。
わかりました、はい、恵比寿屋のパンね、
うん、
恵比寿屋のパンというパン屋さんでございます、
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス下取田町停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、ぴったりの曲が見つかりました、
うん、
ブレッドというね、
うわ、
バンドなんですけど、
ね、うん、
西海岸70年代かな、ブレッドで Everything I Own。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
なんとなくね、うん、雰囲気も合ってるかなと思いましたね、お送りしたのは、
はい、
ブレッドで Everything I Own でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はナノからピコへ、その技術をもとに新しい未来を切り開く童話、童話、童話株式会社。
幸せを運ぶ
小豚プロジェクト、コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが、 来年設立40周年を迎えられます。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきます。
はい、はい、もう毎回毎回面白いし、
うん、
ここで紹介した人も時々出てくるし、
はい、
ね、
そうなんです。
今回の恩返し先はどこでしょうか。
今回はね、
はい、
カラフルブランケッツさんっていう、
はい、
これ団体さんって言ったらいいんですかね、うん、はい、私たちだっていい夫婦になりたい点っていうのを、
もう話題で、
はい、いろんなところでイベントでこれされてるんですけど、同性愛同士のカップルがなかなか結婚が許してもらえないとか、できにくいっていう世の中に対して、この井上ひとみさんが、ご自身も同性愛者であるということで、その人たちが自分も含めて幸せに結婚できるような世の中になるための啓蒙活動っていうのをされてまして、
うん、
でいろんな先ほど申しましたいい夫婦に、ね、私たちだってなりたい点っていうのを、いろんなところで今、京都だけじゃなくって結構いろんなところで展示会されてますよね。
まあ、井上さん僕実は教え子、
あ、はいはいはい、一度インタビューでね来てもらいまして、はい、
先生私結婚式を挙げてもらえることになりましたって言ってね、でレインボーパレードっていうのの中で、うん、
はい、
彼女と一緒に2人ともウェディングドレスを着て、
うん、
でキリスト教の牧師さんに、式を挙げてもらうということで、はい、すごくねやっぱりまあ一つは結婚式をしっかりとしたこと、
うん、
そしてみんなから祝福される時間があったことっていうのがものすごいやっぱ心の支えになったって彼女はまあ言っていて、うん、
はい、
ただまあこう日本の法律では今夫婦関係っていうことがね、うんうん、いろんな条件がやっぱり普通の夫婦とは同じにできないっていう問題があって、
はい、
自分たちのその自己肯定感も含めてもう少し戦っていこうっていうことを、まあ、彼女も一緒に協力してね2人協力して、うん、そしてまあカラフルブランケッツっていうところですごい頑張ってるので、
はい、
でも本当に初めてこの私たちだっていい夫婦になりたいって始まってから、
うん、
どんどんどんどん、うん、場所が広がってね、
そうイベント回数も増えてますし、
そうそう
時間も長くなって、うん、本当にたくさんの各地でされてて、多分行った時にこうお手紙がねなんかお互いのラブラブのお手紙を読んでもらったり、
はいはいはい、
あとなんかお写真が飾ってあったり、さまざまなそういう同性愛カップルのいろんなラブストーリーとかが紹介されてたりして、すごく共感して、
そう
ね、
わ
ー素敵って思うことが多いので、みんなそういうふうに思ってくださったらいいなと思いますね。
そうね、なんか応援の仕方とか、何に困っているとか、何が不安とか、
ま
あ、やっぱり分からないこともあって、
うんうんうん、
それをこう伝えてもらえることで、うん、社会はどうなっていったらいいのかなっていうのが、うん、それぞれの立場でみんなが考えられる活動だなと思っていて、
そうですね、結構ね案外知られてない方いらっしゃるんですよ。なんかえそうなの、こえ同性愛って結婚できなかったっけっていう
人たちもいる
だから、ね、知らなかったと思ったら、うん、なんかそういうのって良くないな、できた方がいいよねって思うきっかけにもなるし、うんうん、なんかそういうことが認められたらいいなと思いますよね。
まあそうよね、うん、まあでもこうやってその地道に自分の人生で出会った問題とまっすぐ向き合って一生懸命戦ってる人たちにウーブパークがこう応援してくれるっていうのはね、やっぱりすごいありがたい
し、
素敵なことだなと思いますね、うん、結構頑張ってほしい、気になるっていうかね、
うん、
それこそさ僕映画をさ自分の、
はい、
その映画がさ全然巣立たへんの映画って、
うんうんうん、
こう映画館を見つけて、うん、そこでお客さんを呼んでって言って、でまたそのよかったよって終わったらまた次の映画館を見つけてってやっていくじゃない。でそれやってる時にさ井上さんの私たちだっていい夫婦になりたい点がさもう一個ずつこう開拓していくからさ、うわ負けてると思うよ、すごく頑張ろうと思ってね、いつもこう気になったりいい刺激をもらっている、はい、
そうですね、関係あるようなテーマがね、あの映画には
あそうや、ねね、
ムーンライトクラブには
ブ、
はいはい、あるから親和性がありますね。
そうですね、うん、なので、僕も応援をしています。
はい、
以上幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん、和衣あん
リーズナブルで満足できる着物あれこれ和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい助かる何でも着物ケア和衣ロモアン
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲス鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたりホーちゃんに出会えてよかったそんな言葉が聞こえてきますホーゲス
薄い金属の板であなたの思いを形に薄い束でウェーブアッシャーの特発産業製作所
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介します。
はい、
ゲストが来てくださることも増えてるんですけれども、うん、今日は2人でということになってましてですね、
はい、
2人の時にはまあ、園長さんからの突然のクイズがあるとも言われているこのコーナーですね。
そうですよね、はい、
まあ、そんなことも気にしながらということで今日はどんな方を。
今日はコンサートプロデューサーの柴田智康さんという方なんですけど、一度
来ていただきました、ね、
こちらに来ていただいたことがあるんですね、はい、で改めてですね、はい、この間結構な時間をかけて取材をしたんですが、いやーもうね、やっぱりこうちょっと根掘り葉掘り聞きましてね、私とクレさんで、はい、あのね面白かったですね。もともとね京都産業大学を在学中にものすごく音楽が普通に歌謡曲とか大好きで、
うん、
もう原田さんと似てるかな、年も近いしザ・ベスト10とかね、
はいはいはい、
そういうものをこうずっと聞いてわーってコンサート行ったりとかする、もうそういうことが大好きだから、アルバイトもそうい こうちょっとしたライブハウスで自分たちがこう呼び込んだりとか、はいはい、中のお世話をしたりとか、はいはい、イベンターをしたりとかいうことをずっとしていくうちに、
うん、
そういう仕事がいいなと思って、
はい、
で最初はね、なんかその音楽の快感、
はいはい、
快感があるんですけど、そういう快感の中の仕事をするっていうことで就職されるんですよ。
うーん、
でその中でね地方のいろんなね快感を行ったりとかしてね、でそこの快感でいろんな、今度誰々が来られる、どんな吹奏楽団が来るとか、いろんなことをこう自分たちで企画しながら、
はいはいはい、
でこうマネジメントもしていくみたいなこともされて、はいはいはい、である時ですね、本格的なクラシック、
うん
うん、本格的なクラシック京都交響楽団のところに、
はいはい、
まあ、仕事をしないかというオファーが来るんですよ。
うーん、はいはいはい、
でね、全くクラシックのくの字も知らなかった、
はい、
何も、もうJ-POP とか のコンサートは行くし、
うん、
いろんな楽団とかとも喋ったりはしたけど、聞くっていう話は、はいはい、クラシックを指揮者がこうやってやる聞いたこともなかった。で自分の中では、まあ、自分がそんなんできるのかなって思い、
うん、
であるホールに聞きに行かれるんです、
うんうん、はいはい、
ここでちょっと問題です。
おっと、
そのホールに聞きに行ったことがこれからその柴田さんが、まあ、特にクラシックのコンサートプロデューサーになっていくことにこう傾いていくきっかけだったんですけど、どこのホールに、
どこのホールに、
うん、なんというホールに行かれたでしょうか。
なんというホールに、
うん、
カーネギーホール、
うん、あー違います関西です。
関西、
はい、
ロームシアター、
あ、まだなかったですねその名前でも。違います、京都会館でしたけど違います、はい、
違う、
はい、終わりです あまり出ないと思うのでこれは言います言います、うん、あのねフェスティバルホール、あ、
フェスティバルホール、
うん、で、あの松山千春さんのコンサートとかでは行ったことあったんですよ、中島みゆきさん
の、
ね、うん、でその時にそのものすごい熱狂をね、はいはい、彼は見てるわけですよ、
うん、
満席で、
うん、
もう中島みゆきの歌声を聞いてみんながうわーってなってたり、はいはいはい、松山千春さんでわーってなってる、うん、もうそれは知ってる、うん、ね、満席でね大体2700人ぐらいになるんですよ、
すごいな、
でね、うん、それを彼は京都交響楽団ってどんなもんやと思ってね、最初京都交響楽団が今度、うんうん、あの松山千春があの中島みゆきが、
はいはい、
ね、出て熱狂させた、そこに京都交響楽団が行くのかで行って、
うん、
満席やったんですって、
あー、そう、
ほんでそのうわうわとかその手を上げたりね、
うん、
立ち上がったりはしない、
もちろんね、
もちろんしない、でももうむしろシーンってしてるのに、はいはいはい、そのシーンの中に大熱狂を感じたんです、
はい、なるほど、
もうなんやこの熱狂はと、
はいはい、
黙ってるだけやんかと、うん、みんな、
うん、
ほんでひとたびちょっとこうホワイエの方にこう出て行ったりするとみんなが今日のあのホルンどう思うとか、
うんうん、なるほど、
すごなかったフルートとか、はいはい、うん、もうめちゃくちゃマニアックな話をしてるんですよ、熱い話を、
うん、
普通のおじさまたちが、
うん、
でクラシックの熱狂っていうものをそこで感じはるんですよ、
なるほどな、
でもうこの熱狂させる音楽っていうものを自分が携わっていって何かプロデュースとかできるようになりたいってそこで思わはるんですね、
うん、
で一からです
よ、
本当に勉強して、でもちょっと自分の中で例えば、地方の公園で ある小さな例えば公民館みたいなのがあって、そこに、じゃあ次どんな曲目で行ったらいいかみたいなこととかが知らないから、
うんうんうん、
ベートーベンの何々向きやとかね、
うんうん、
ドビュッシーの困難がいいとかいうこともセンスが分からなくて悩んだ時期もある、でもあるすごい有名な指揮者の方がその方がいいよと、知らない人もいっぱい聞きに来るから、
うん、
全然いいと、そのマニアックな話とかできなくてよくって、自分がいいなと思って柴田くんがいいなと思ったものを自分がこう分かる範囲でラインナップしてたらいいんだよっていうことを言ってもらって、知らないからこそいっぱい多くの人に受けたりもするからっていうことも言ってもらって、うん、ものすごく安堵して、
なるほど、ね、
あ、もう自分あんまり知らないけどなんかこうそういう仕事に携わっていいんやっていう自信にもなって、こうこの仕事を一緒の仕事にされていく、
なるほど、
でも、まあ、50を過ぎた時にそのたくさんその演奏家になりたくても若くしてね、楽団って日本少ないので狭き門なんですよ、うん、そこで働けて、はいはいはい、NHK 交響楽団でバイオリンを弾ける人なんて本当に一握り、
ね、
うん、だから楽団も少ないからみんな上手いのに、
うん、
そういう風になれなくて、
はいはいはい、
っていう人をいっぱい若者見てきて、そういう人たちをいっぱい活躍する場を作りたいって思って、で今スタイル京都っていう、
はい、
ネット配信する楽団を、そういう人たち今まで出会ってきた、
うん、
若い上手い楽器弾く人たちを集めて今楽団を作って活動されてるんです。
なるほどな。いや、まあやっぱりだから、でももう今の話で、
うん、
なんていうかな、まあ、知らないことも武器になるよって言ってもらうは、うん、あるじゃないですか、
うんうんうん、
そこに至るまでにね、
うん、
やっぱりその客席の静寂の中に熱狂を聞き取れるっていうセンスが信頼されてるんだと思いますね、
うんうん、
なんかそしてその時のさ、
うん、
感動、
うん、
なんかその音楽に対する観客の熱量とかに感動して、
うん、
その熱量の真ん中で生きていきたいと思っている人たちをちゃんと場を与えて生きていってほしいなと思ってはるっていうのは、
うん、
なんか初期衝動がずっと続いてる感じがして、
うん、
すごく好感が持てるという感じしますね。
そうですね、
うん、素敵な話やな。
なんかあの音楽の何が好きってジャンルを問わず人を熱狂させることなんですって。
なるほど、
うん、
分かりました。
これをクイズにしたらよかった。
え なんだこれ
ああ失敗したな。
何がですか。
いやもうあの、うん、そうなんです
あのえはい、
はい、
人を
熱狂させること。
人を熱狂させること、
はい、そうですが私が言いましたけどね人を熱狂させることが音楽の魅力だと。
はい、今日の出てないクイズの答えは、はい、人を熱狂させることでした。
そうです、そうなんですいやでも素晴らしいと思いましたね。
わかりました。本日のおっちゃんともちゃんご紹介したのはは
い、コンサートプロデューサーの柴田智康さんでした。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、うん、まあ、人を熱狂させるっていう意味ではあの伝わってくるなと思った音源がありました。
はい、
ザ・ローリングストーンズでミッドナイト・ランブラ
ー。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。
1970年にリリースされたローリングストーンズのライブアルバム Get Ya Ya Ya's Out というね、うん、もう本当に名盤のライブ版の中からですけれども、はい、お送りしたのはザ・ローリングストーンズ Midnight Rambler でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快、マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク、うんうん、
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
ユニオン A の山田理瀬です。
鈴木まりのです。
木村美奈子です。
久野大輝です。
ようこそ。
ようこそ。
ようこそいらっしゃいました。もうあれですね、一人ずつおちゃんとおばちゃんで、
はい、
もう出ていただいてますので。
そうですね。
ああ理瀬や、まりのや、あ、みよこちゃん、くのちやみたいなことに、うん、もうリスナーの皆さんもなってることだと思うんですけど、
はい、
4人がですよ、
うん、
もうね、どうしても言いたいことある言
う
て、
うん、
何とか出させてくれと、
うん、
いうことでね、
はい、
ほんでもう炎上さんの方からほんなもうカフェ、うちのカフェおいで言
う
て4人が退去してきておるというわけなんですけどね
、はい、
あの一人ずつ聞いていきます、
はい、
もう収集がつかないので、
うん、
もう打ち合わせの段階でもうわちゃわちゃでございますからねまずはあの、リセさんの方から何か皆さんにお伝えしたいことが、
はい、あの皆さん聞いていただいてるかもしれないんですけれども、
はい、
あの半径500メートルフリーマガジン半径500メートルが、うん、なんとウェブでも読めるようになります。
いや、おめでとうございます。よかった。
はい、
まあ、厳密には今までは PDF を貼り付けたものがウェブに上がってたんですけれども、うん、もっとかっこよくですね、うん、画期的なちょっとウェブならではのコンテンツなんかを混ぜながら、
うん、
ちょっとすごいものが出来上がるの で、
そうなんです。
はい、それの立ち上げるにあたって、うん、あのちょっと盛り上げたいなっていう思いがありまして、うんうん、クラウドファンディングを今やってます。
やったー。
もうスタートしている。
はい、
はい、始まって10日ぐらい経っているということなんですけどね、
うん、
これもうあのどこに行けばいいんですか、応援したいと思った時には。
モーションギャラリーやね。
モーションギャラリーでアップはしてるんですけど、
う
ん、
はい、
まあ、ツイッターとかインスタとかでも、うん、
そこでもいけますね。
はい、あのリンクは
貼られている、
貼られているというか、うん、ツイートなどしておりますので、
うん、
検索するならどう検索したらいいんですか。
モーションギャラリー半径500メートル、
うん、絶対いけます。それで
絶対いけます、
うん、絶対いけます。
もう援助進行が太鼓判を押している。
もうそれでいけます。
それで検索してもらってどういう風な感じの応援をしようかなっていうのを選んでもらえる。
はい。
これ実はですね、うん、相当なリターンが用意されてまして、
うん、いろいろね、
はい。まあ、前回ね、うん、私たち、うん、この人たちとご飯に行ける件、
うんうん、みんなで編集部、ね、みんなで、うん、
でまあラジオに参加できるみたいなことで、うん、サウンドロゴを作れる件みたいなのがあったんですけども、
それも言いましたね。
これもリセさんの方からはとにかくもうあれですよね、うん、アクセスしてくださいクラファン始まったよってことなんですけど、マリノさんの方から一押しのリターンについて説明をいただくことになっております。
はい、はい、私たち一押しのリターンなんですけど、はい、めちゃくちゃ可愛い半径オリジナルグッズが何種類もございます、
うん、あるねんな。そこれがもういろいろと
そう、例えば、例えばあのポストカードとか、うん、80号記念センスとか、あとオリジナル手ぬぐい、うん、どれもめちゃくちゃ可愛いです。
それ選べんのね。
選べます。
はいはいはい、はい、
ポストカード何枚ぐらいついてくんやった
っけ。6枚ですね。
6枚もついてくんですよ、
はい、過去の表紙がポストカードになってます。
可愛いね。めちゃくちゃ可愛いです。色もカラフルで、ね、
なるほど。センスも、
はい、
可愛らしいセンスができてまして。
そうなんです。強センスでしょ、うん、で伊勢もめのあの手ぬぐいもね。そうなんです。これがまた可愛い。
これもあの手ぬぐいもそうやけど、あの君たちはみんなでご飯に食べに行くんでしょ、希望していただいたら。
はい。
でも園長さん曰くね、うん、どうしてこの店を選んだかとか、うん、そういうことを説明したいっておっしゃってましたけど、マリノさんの考えるご飯会はどんな感じですか。
ご飯会、うん、まあ、みんなでもちろん来ていただいた方にも、うん、半径のどういうとこが好きなのかとかも私たちも聞いてみたいしっていうところで私たちもすごく楽しみにしてます。なるほど、
ね、だからもう熱烈ファンの人と、
うん、話し合いたい。
話し合い
ね。
もう理性が大人でさ、うん、こんなわちゃわちゃみんな言うたらあかん、私は静かに待ってよみたいな顔してるけどね、うん、そんなことないの、
はい、
楽しみなんですか。
めちゃくちゃ楽しみですめちゃくちゃ楽しみです、リセちゃん。
わかりました、うん、2人からはクラファンのお知らせだったんですけど、
はい、
もう2方からは、ね、違うお知らせがあるんだそうです、
うん、
まずは誰がやってくれるんですか。
あ、みなこです。
どうも
来たる8月30日金曜日、
はい、
13時から大木会館で、うん、働く大人と縁側で話す会第3回を行います。
あ、行います。
よかった。第3回になりますか。
もう
今度場所が変わるんですね。
あ、そうなんです。今回は大木会館というところで、
はい、
京阪の神宮丸太町か市バスの工人口からが近いです、
ね、近いです、
はい、
工人口がね、うん、すぐでね、うん、
すぐです、う
ん、大木高校の、
うん、向かいにあります
旅行ですね、はいはい、8月30日、
はい、
何時からですか。
12時半会場で13時スタートですね、
うん。これも何回も、この番組で紹介してますけれども、うん、会社の方たちにも来ていただき、うん、そして学生の人たちが来て、
はい、そ
して縁側で喋るように、まあ、ゆっくりと、
うん、
なんか自分の聞きたいこと聞いたりできるっていうことなんですよね。
そうなんですよ。だからこれは若手スタッフが学生さんにリサーチして、うん、で自分らの経験からもね、こういうイベントならまあいいかな、面白いんじゃないかって思えるものを構築していったんです。私では思いつかなかった。
もう、はい、もうね、うん、今日もずっと打ち合わせ中からもう、うん、園長さんが、うん、寄ってないんですね。
何が何が
みんながやっててあなたはもう見てるからもう
可愛いからね。
可愛いからね。偉、うん、いなあんた、あんたら偉いなばっかり言ってますけどね。一応内容分かってるの、ね、
分かってます、
分かってるんですね。
それはもう素晴らしいイベントですよ。
くのっちの方からね、
はい、
そのイベントについてお願いがあるらしい、
うん、
はい、うん、お願いというか、うん、推しポイントまず言っていいですか。
推しポイント言うの、
はい、もう3回目になるんですけども、うん、毎回新しい寸劇を作っておりますので、
う
ん、学生と一緒にね、就活のあるあるモヤモヤをテーマにしたまずコント、
はいはいはい、
寸劇があります。
評判いいです
よ、はい、とっても楽しいですけど、うん、プラス、まあ、前回からやっているのが私の就活失敗談ということで、うん、企業の方 の学生時代の時の就活の失敗談、ね、これをお話ししていただくと。でこれがやっぱり学生と企業がすごくこう横並びになるというか、
うん、
企業の人もあこういう自分と同じようなモヤモヤを抱えてた時期があるんだなっていうことがまあ分かると、うん、
親近感がね、
親近感が湧きます、
うん、あちゃうよ、そんなん聞けるイベントないです。
プラス、ね、 あの原田さんのサウンドロゴも、ね、もちろんありますから、
それでもう大体企業のことが分かるからね、はい、
そうですそうです、もうこんなコンテンツが盛りだくさんでないんですよ、
すごいすごいですよ、
じゃあ、 あの何でしょうか、はい、ユニオエは大丈夫か、
ものすごいもう気合の塊で全員が、うん、何も言うじゃん、
そうガッツポーズ出してるの、うんうん、はい、分かりました、あのさ、はい、これいつって8月30日
8月30日です、
はい、で8月17日でもうあと13日ほどなんですけど、はい、うん、これ行きたい、はい、と思った学生さんは行ける、は
い、行けます、はい、まだまだ行けます、うん、もうギリギリまで、なんなら当日に飛び込んできてくれても大丈夫、うん、
大丈夫なの、
大丈夫です、大丈夫、大丈夫です、
大丈夫、
大丈夫ですよ、
いやもう大丈夫は一人でいいです
大丈夫です、
どうすればいいですか、参加したい、
参加したい方はですね、はい、まずあのおっちゃんとおばちゃんであの、うん、検索していただきました、うん、我々のウェブサイトがあるんですけれども、まあ、そちらにあの詳細など書いておきますので、うん、ぜひそこからあの申し込みをしていただければなと思います、
聞いてました、はい、大丈夫です、
そうです、
はい、愛の手がもう適当すぎてわからない
です、そんなことない、応援してます、
わ、は
い、
かりました、
そうなんです、
もう当日までギリギリまで、間に合いますので、はい、自分は就職活動かなとか、うん、まだ全然イメージわかないけどなとか、いろんな人がですね、来ていただいて、うん、そしてあの本当に若手が工夫してその就職活動ではなかなか経験できないことをね、
本当にそう、
ここにしかない新しい就職活動をやってますから、
うん、そうです、
ぜひ来てほしいなと思いますね、うん、今これもうどうする、挙手制で言いたいことある人言うとかいうそういう時間作ってもいいけど、
はいみたいな、はい、どうですか、
もうみんな全員がもう半分口開いてるんですでもね、あのさっきからも社長がね、うん、君らのことをもうペットショップの子犬のようや、可愛い可愛い言うてるんですよ、
もうね、ありがたい限りです、
ありがたい限りですね、
もうみんなが構築してきて、はい、学生さんが喜んで、はい、企業さんがこれはいいって言ってくれるイベントができてるので、
なるほど、
本当は私は尊敬してます、ここの人たちを、
ここの人たち
を
ね、
うん、そうです、う、私は考えつかなかったです、こういうことは、
わかりました、マイクが最後の自己紹介の人にもが持ってるので、うん、逆回しで最後にお名前を言っていっていただきたいと思います、
はい、ユニオン A の久野と
木村美奈子と鈴木真理乃と山田理瀬でした、
4人組
4人組
グループなの、
グループです、
わかりました、はい、本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています、
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです、急にですね、京都のライブハウスタクタクさんから、ライブをしませんかというお知らせをいただきました、少し日が迫っていたんですけれども、9月の23日の月曜日祝日に、タクタクで、ワンマンライブをするということが決まりました、ちょっとハラダイスのことも含めてですね、なんか少しバンドっぽい形でやりたいなと思ったんですけど、4人でドラムとベースとギターと僕ということで、タクタクのワンマンをやろうということを決めたんです。で、実はこのタクタクというライブハウスは僕が17歳の時、高校2年生の夏に、ちょうど今ぐらいですね、に初めて、人生で初めてライブハウスでライブをしたという場所なんですね。そしてその日は5曲だけを歌ったんですけれども、もう忘れられない、その日のライブで僕の同級生たちが100人来てましてですね、もう超満員の中をタクタクって、あの2階が楽屋で、後ろのあの2階から階段をね、客席の一番後ろに降りてくるんです。で、そっからずっと歩いて真ん中を通ってステージの上に当時は上がるっていうシステムだったので、かき分けかき分けこうステージまで行くわけですね。大原だ、大原だってみんなに言われながら行ってですね、真っ暗な中、ごめんごめんごめんごめんってちょっともう生きりながら初めてのライブ行って、そしてドラムがですね、タカタカつく、タカタカってドーンライトがついたら、もうドーン手拍子ですよ、もう全身が鳥肌で、もうそのまま燃え尽きて終わるんじゃないかというような、激しい感動の中でですね、 終わった後にまたやろうなってメンバーに言ったのを忘れませんね。その時その最初に始まったドラムタカタカつくタカタカっていうのがですね、U2 というバンドのサンデブラリーサンデーという曲だったんですけれども、今日はその曲を聴いていただこうと思います。U2 でサンデブラリーサンデー。本当はどこで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。職人が歩み来た、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500メートルだ笑うから、ふしめく中に答えはいつも隠れてた。探した下出会いをメロディーに乗せるから、サウンドバン半径500メートル、サウンドバン半径500メートル。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
何かお便りが来ている。
はい、オカメインコ SOS さん、
ありがとうございま す。
いつも楽しみに聞いています。
ありがとう。
ユニオン A の美奈子さんがとっても素敵です、
うん、
この間ゲストで来てくれたからね、はいはいはい、公務員を辞めてもやりがいのある仕事を見つけようとされたのは真面目な生き方をされているんだと思いました。
なるほど。
自分の過去と重ねながら就職前の学生の気持ちを考えようとなさっているのも誠実な姿勢ですね、うん、また美奈子さんのお話が聞けたらと思います。次回ご出演も楽しみに待ってます。
もう早速ね出演していただきましたけども、今日はもうあの揃い踏みでユニオン A のメンバーがね、はい、もう炎上進行大興奮という
嬉しかったですね。
嬉しかった、嬉しそうでしたね。いや楽しそうにみんな働いてていいなと思いますけどね。
本当に
あのどんどんこうやってあのユニオン A のメンバーのこともリスナーの皆さんがちょっとずつ覚えてくれて、はい、うん、でまあ、あの11月にハラダイスが予定されてまして、うん、
はいはい、
そこではそのみんなも来てくれると思うの で、
そうです、ね、
やっていただけるんじゃないかなと思いますね、うん、11月は、23日の土曜日が、
はい、
KBS ホールということで、
うんうん、
公開生放送とその前にライブということで、ハラダイスは半径 500m というイベントをやることになってるんですが、はい、それまでにですね、
はい、
私のライブがちょっといろいろありまして、ちょっとご紹介させてください、はい、8月23日の金曜日です、
うん、
来週の金曜日ということになりますが、
はい、
6時半オープンで7時半スタートで、
うん、
ザックバランというね、
はい、
これは東王子の丸太町ちょっと東に行ったとこ、
そうです、地下降りてるとこ、ね、
地下に降りてる、はい、ザックバランと、うん、前座にルネッツというね、
そうルネッツ、
くね、くのくん、先ほど来てた
くのっちと福島くんが、
福島くんが、はい、やっている、
はい、
ちょっと演劇っぽいユニットでございます、
うん、
音楽演劇ユニットね、前座、前座ユニットでございます今のところね、はい、その後福島くんと僕のライブということになっております、
はい、
僕のワンマン、ワンマンで歌わせていただきます、
はい、
そして一人っきりで8月31日モダンタイムス、これももうギター弾き語り、もう語り弾きと言われているライブ、はい、こちらは6時開場7時スタートということになってます、うん、8月31日土曜日です、
はい、
そして9月は先ほど言いましたけども23日タクタクが決まりましたということで、はい、ぜひお誘い合わせの上来ていただきたいなと思っております、
うん、
ぜひともよろしくお願いいたします、
はい、
まあ30日にあれですね、縁側のイベントが、うん、あるのでリスナー の学生の皆さんはぜひ参加していただければと思いますね、
はい、
そして、先ほどご紹介しましたウェブページの、
うん、クラファン、
クラファン、
うん、
熱烈、
はい、
熱烈開催中ですから、
はい、盛り上げていきたいと思います。
リターンいろいろ選んでいただきたいと思います、
はい、
協力よろしくお願いいたします、うん、この番組ではですね、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
うん、
私たちのサイン付きということになってますので、ぜひぜひ、プレゼント希望ということでメールを送ってほしいと思います。どこに送ればいいですか。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所、お名前、間違わず忘れずに書いてください。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。